今日は具体的な教えが連ねられています申命記の続きの部分25章を見てまいります。テーマとしてはここに書きましたテキストに書きましたが、配慮のある行動をしなさいということで貫かれていると思います。この箇所それほど長くありませんが、前半部分1節から10節を購読いたしましょう。このコロナの間で声を出して一緒に聖書を読むということが数年間お休みになっていたので、歩調を合わせて読む、声を出して読むことがしばらく慣れないかと思います。もう感染症あまり心配する必要ありませんので、大きな声で、そして合わせて、一番大きな声の姉妹に合わせるとぴったり合うかと思いますので間違ってもいいですので、天におられる主に聞かせる、私たち御言葉読んでますよと、そう、届くように、そして、初めて来られた方たちに、御言葉が届くように、声を上げて、御言葉を拝しましょう。手元一緒に朗読に専念しなさいとあるように、声を出して一緒に読むことは、また読み聞かせることは礼拝の大切な部分です。ある説教者の本にですね、私にとっては耳が痛いんですけども、良い説教者になれなくても良い朗読者には努力すればなれますと、そのように励まされております。ぜひ私たちの拝読朗読を通して御言葉が届くようにいたしましょう。また人々に届くだけでなく自分自身に届けるようにいたしましょう。では25章の1節から10節、交互にお読みいたします。申命記第25章1節から10節。人と人との間で争いがあり、その人たちが裁判に出頭して、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判定がなされたとき、40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれれば、あなたの同胞はあなたの目の前で癒しめられることになる。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がいない場合、死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。しかし、もしその人が自分の兄弟の妻を妻としたくないなら、その兄弟の妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。 彼の兄弟の妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、その足から履物を脱がせ、その顔に唾きして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。天の父様、この箇所を通してあなたが信仰の祝福と継承を固く守るように教えていることを見ることができます。私たちも主が来られる時まで信仰を守り、教会を守り、そして次の世代の一人一人に、またさらに多くの方々に福音が伝わり、また実を結ぶように生涯を用いさせてください。今日のお言葉にどうか私たちに理解できるようにご聖霊の導きをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルにおいては約束の地をしっかり保つことが、そして先祖たちから受け継いだ地を受け継がせることが至上命令とは言う、至上命令ですね、大きな務めだとされていました。もちろん信仰を守り、偶像にとらわれてしまうことがないようにすることは当然のことで、前の章に教えられていましたけれども、同時に正しい裁き、その正しさの中にも憐れみがあること、また憐れみは人間だけでなく家畜にも及ぶこと、さらに子孫を残すことは当人だけでなく、家族の責任であることなど、今読んできた中で見て取れると思います。そこにはすべてのものとともに御国を受け継ぐことができるように、一人も欠けることがないようにとの神様の深い憐れみが込められています。当時の社会通念や習慣に合わせてという部分がありますけれども、その精神は霊的な形に至って、私たちの家庭や、また神の家族である教会にも当てはまっていくことを共に確かめていきましょう。まずこの一節から三節は、裁きが行われて鞭打ち、それは比較的軽い刑罰ですけども、それについて教えられています。人と人との間で争いが起こることはどうしても避けれないことですけども、その時に自分たちで解決できればそれが一番なんですけども、自分たちで解決できない時にはその裁きを公にして皆の判断、代表者たち、長老たちの判断でどちらが、このトラブルの、原因かということ、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする、つまり明確な違反があった場合にはそれを正しく 裁くように教えられています。そして神様の定めによってこの時には鞭打ちにすべきとされます。まあ、それはいろんな罰があるんですけども、鞭打ちにされる時に彼を伏させと、つまり自分の罪を認めさせ、そして邪悪さに応じた数だけ打たなければならないと、量刑なわけですね。罪の重さに応じて打ちます。しかしそこには制限がありまして、40までと、ですからイスラエルでは39、39としているのは安全を振ってるんでしょうか。一生懸命やると数え損なってしまうこともあるかもしれませんので、39と定められていました。それ以上多く打って同胞を恥ずかしめることがないように、それは耐え難い痛みや傷を与えて、彼が人々には見せられないような恥ずかしい姿を表してしまうことがないように、そのような配慮を持って罰を与えるように、そうしないと同胞が立ち直ることが難しくなるからです。裁きの中にも配慮があるようにと教えられています。次の4節、短いところで急にここに入ってきていますけども、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと。脱穀というのは大きな臼をですね、ゴリゴリ回すために上石に棒を結びつけて、牛がぐるぐる歩いて、粉にする、また、殻を取る、そういう作業をしているときに、どうしても飛び散りますね。牛は草食動物ですから、身だけで、身は大体あまり飛び散りませんけど、殻が飛ぶわけです。また近くにある草があったら牛は食べたくなります。しかし、靴子、口に覆いをして食べないようにする。それは牛が臼を引いて、こぼれた分ですよね。それを収穫を少しでも減らさないように、牛が食べないようにして、後で拾い集めて収穫分を増やそうというようなことをする。それは畑で刈り取りをするときに落ち穂が出ますけども、それは貧しい方たちが後で落ち穂拾いをして、その日の糧を得るために残しておいてはならない、残しておかなければならないという配慮と同じです。パウロはこの箇所を引いて、働き人が働きを通して報酬を得るのは 当然であると訴えて、自分が献金から下げ物から報酬を得ることを不当だという批判を封じました。それで、ちょっと引いてみましょうか。第一コリント9章の9節。第一コリント9章9節。モーセの律法には脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。10節。私たちのために言っておられるのではありませんか。そうです、私たちのために書かれているのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。まあ、そう言って働きを得る者が報酬を得るのは、まあ、牛だって必要なんですから、人々にも働きに応じて報酬を得るようにと戒めています。そして11節以降、自身が支援を受けることを正しいことだと弁明しました。さて、25章に戻っていただけますか。申命記の、ここには兄弟の一人が、結婚していましたけども死んで、しまって子供を残さなかった時に、彼の家が保たれるように、また相続地を受け継ぐ人が起こされるように、兄弟がいれば、また後で出てきますけれども、近い親族の者が、兄弟がいなければ子供を残すように夫に先立たれた妻と結婚して子をなすようにと命じられています。そしてそれを嫌だと拒む場合もあります。すでに結婚していて家庭に問題が起こるということもあるでしょうし、この人と結婚するのは嫌だと自分の思いで断る場合もあったかと思います。まあ、男女のことですが、無理やり結びつけることはできません。しかし神様のご計画だから、信仰によって受け止めるようにと説得し、それでもダメな場合は、この妻が訴えるようにと命じられています。まあ、女性がこのように訴えるというのは結構辛いことかなとも思うんですけども、亡き夫の意思を継いでということで、女性が立ち上がるようにと命じています。そして、足から履物を脱がせと9節になりますね。その顔に唾して、これ恥ずかしめですね。兄弟の家を建てない者は、建てない男はこのようにされると。主の前に、また家族の前に義務を果たそうとしない者は、恥ずかしい ことをした者として名を残す、そのように記されています。まあ、イスラエルの家の子孫が生まれることは神様の祝福の約束を受け継ぐために必要だったからです。まあ、今日はそうですね、昔の時代ですと子孫がいなければっていう家を守るためにというしきたりはあったかと思いますけど、今はそれほど厳密ではありませんね。しかし、信仰の祝福は、大変たっ飛ばれています。実子はいなくて、養子を取るように、される場合もありますが、私たちにとって信仰の子孫が肉の子孫でなくてもですね、受け継いでくれるように、また奉仕を受け継いでくれる若手が育つように、神の家族として、また信仰の家族として、信仰がまた主の奉仕がそこで途絶えないように尽力する、協力する責任を私たちは負っていることを覚えましょう。自分自身が信仰や奉仕を全うすることも大切なんですけども、神の国は一代でなるわけではありません。イエス様の十字架からもう2000年、近く経ちましたけれども、主が来られる時まで教会として、また信仰者の家として立ち続けることを祈って行きましょう。今私たちは柏伝道所の働きが継続されるように祈っておりますし、私もあと数年で規則で決まっていませんけども定年を迎えます。それで困らないように、幸い献身者も起こされていますが、しっかりと受け継げるようにぜひお祈りいただければと思います。姉妹方には家庭で信仰が受け継がれるように、また教会での活動がまた次の世代に受け継がれるように祈っていきましょう。さて、11節からはちょっと話しにくいんですけども、これはまあ、それぞれ結婚した、男子が、互いに、争い、まあ、ぶつかり合いの争いが、起こっていたときに、妻が、出てきて、男性の苦手なところを、掴むようなこと、まあ、汚いことをしてはいけないと教えられています。まあ、イスラエルでは、まあ、命の源、まあ、今イスラエルだけではないと思いますけども、それは弱いところでもあります。そこを恥ずかしめることがないようにと教えられております。また日々の、まあ、商売ですね、 まかりで、ものをやり取り、します。まあ、その時に、重さを測る、はかりとなる重り石。また、体積を測るマス。まあ、それを、複数、用いてですね、自分に少しずつ、有利にするようにしなさいと。しようと思って、不正を行ってはならないと。もう、塵も積もれば山となりますので、商売をしている方がですね、自分が、売るときには、ちっちゃめに、少なめにして、自分が買うときには、大きめにしてですね、高く売って安く買おうと。まあ、いろんな、工夫をしてやるのはいいんですけども、不正を行って、富を、盗もうとすることはいけないと。まあ、これがエスカレートしがちですので、それは社会の信頼関係として、また神様の祝福を損なうことがなり、起こりますので、これも偽りの一つです。神様の祝福を求めて、また信頼して、誠実に営むように教えられています。主は正義の神ですから、そのような不正を忌み嫌われ、そして、人がそのようにごまかす、その富は主が怒って吹き飛んでしまうでしょうし、誠実にやって、他の人と比べたら損かもしれませんけども、それに勝る祝福を神様は与えてくださいます。信仰のこと、この世のことというのを分離しないで、主にあって、主の喜ばれる誠実な営みをいたしましょう。誠実な仕事をいたしましょう。さて、17節から、アマレクが、成したこと、アマレクはイスラエルの、旧敵ですし、またエステル記では、アマレクの子孫であるアガグがイスラエルを、滅亡に追い込もうとしていたということがあり、また王国時代にも多くの争いがありました。17節を、18節を見出します。覚えていなさい、あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中でアマレクがあなたにしたことを。彼らは神を恐れることなく、あなたが疲れて弱っているときに、道であなたに会い、あなたの後ろの落伍者をすべて切り倒したのであると。アマレクは、略奪民族、略奪に長けていました。普通エジプトを、果たしたイスラエルが旅で疲れているときに、ついていけない弱い方たちが、また弱い家畜たちがいたときに、ハイエナのようにですね、狙って、切り倒して、つまり殺して自分のものにしたという、卑怯な手を使ってイスラエルを脅かしました。当時まだイスラエルはアマレクを撃つほど力はありませんけども、神様はそのように必要に神の民に不正な攻撃を仕掛けるアマレクを忘れないように、 ちょうど民数記で記されている事件で、モアブ人と共謀してイスラエルを女性の魅力によって誘惑して、偶像を拝ませて神様の裁きを招くようにしたと、そういうことをしましたね。このことを忘れてはならないというのは、警戒しなくてはいけないという点では今も生きています。神様はイスラエルに命じて裁くことはされますけども、今ははっきりと善をもって悪に打ち勝ちなさいと命じられています。そして裁きは主に任せるようにと。もちろん不当に攻撃された場合に、家族をまた自分を守るために戦うことは必要ですけども、自分で裁かないようにと命じられています。同時にそのような悪に対して無防備ではいけないことを、何度も同じ被害やまた誘惑に合わないように気をつけておくことも大切です。過去の痛手や失敗を繰り返すことがないように、特に霊的な誘惑は大きな損失をもたらし、神様の国を妨げますので、私たちは幸い平和の時にも備えを忘れないようにいたしましょう。このようにモーセを通して神様は私たちに配慮ある行動を、賢い行動を教えています。私たちの生活にもいろんな問題が起こります。いろんな危険なこともありますし、また愛する者が守られるために知恵を用いる必要があります。賢いものであるように、主を恐れた知恵を育んでいきましょう。その知恵は私たちだけでなく周囲の方々を守りますし、特にこれからという子供たち、また求道者を守ることになりますので、私たちがしっかりすることは自分だけのためでなく、主のためや巨大姉妹、そしてこれから信じる方のためであることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今日見てまいりました。配慮のある知恵深い一つ一つの取り組みを私たちが身につけることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。